にちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。2023年1月、今年初めての配信になります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は1月30日月曜日です。お久しぶりの配信にまたなっておりますけれども、今年こそはちょっとこのポッドキャストの配信をなるべく多くしていきたい。で、配信というか発信をポッドキャストにちょっとこうボリュームを当てたいなと思っています。ということで、最近の近況報告などもゆるトークで話させていただこうかなと思っています。で、今日の、コンテンツとしては、まず最初に寒くてこわばりがち、おそらく皆さんガチガチであろう肩を30秒ほぐしをしてから、冬の寒さからこの春に向かう時期への体の整え方をお話しします。気をつけた方がいい内臓とか、簡単にできるケアなどをお話ししてから、ゆるトークで私の近況報告や今年のポッドキャストの、話していく内容の方向性などもちょっと変えようかなと思ってますので、その体のこと、体メンテナンス、そのままにプラスアルファをしていこうというお話をしていきます。ではゆるまる時間スタートします。では肩ほぐし30秒でいきます。お願いします。お尻で椅子や床を押したら、肩を思いっきり耳に近づけます。息を吸って吐いてリラックス。もう一度だけ肩を思いっきり耳に近づけて、で大丈夫そうだなっていう方は少し後ろに肩を動かしてみて、胸を開きます。吐いてリラックスです。力が抜けていくのを待ちます。では今日のセルフケアのお話です。今日は晩冬から春にかけての体を整えるということで、この時期に気をつけたい腎臓のお話、そして内臓の胃腸のお話もしていきます。まずここのところすごく寒いですよね。で、この寒さの体感って、最近とても寒くてマイナスになったりする日もあったので、寒って感じるっていうのは、マイナスぐらいになるとあるとは思うんですけど、でも10度から1度ぐらいの結構寒い気温でもそんなに寒いなって感じることが、その秋の初めの寒くなった時よりはちょっと減ってるんではないかなと思うんですよね。個人差はあると思うんですけど、で体の体感ってやっぱギャップですごく寒さを感じるので、この例えば今はその大寒波が起こってきて、でそこからちょっと寒さが緩んだタイミングなんですけども、その時ってとっても暖かく感じるんですね。でも気温計を見ても3度だったりするんですよね。で、もう3度とか5度で前は寒かったのに暖かいと感じるんだなと私も最近感じていたんですけど、それくらいその人の体っていうのは、その常に一定の温度に保とうとしながらも、その外のこの皮膚の感覚っていうので、その差が大きい時に寒さ暑さっていうのを感じやすいと私は感じています。で、体の中では実はその秋の方が体の体感としては寒くても、実は体の中の深部には冷えは今は溜まっている時期です。で慣れてしまっているのでそれほど気がつかないかもしれないんですけども、筋肉を深く触らせていただく、私はマッサージをしてるんですが、深く入っていくと非常に深部が凝り固まっていってくっついてたり、動きが制限されてたり、ゴリゴリ筋肉が硬くなってたりすることはすごく多いです。 ということで、この体に冷えが溜まっているっていう状態が続くと、今度はそれが体に症状を起こし始めますので、冷えをまずは、溜めない、溜まっている場合は温めるっていうことが、大前提というか基本のケアになってきます。で、そこに加えて、この時期は中医学の陰陽五行論では、その腎臓と肺っていうのが疲れやすいと言われてます。で、肺っていうのは空気が乾燥していますので、鼻から気道を通ったらすぐに肺に入る呼吸が、今は口呼吸も多いかもしれないで、鼻から呼吸してくださいね。その肺の中も乾燥させるんですね。で、やっぱりしっかり鼻から息をして、鼻の中の鼻腔のフィルターを通して呼吸を取り入れた方が良いです。で、その鼻の中を通るときに、乾燥した空気がこうしっとりさせられて、温められて入るような構造にうまくできてるんです。なので、口から息だとそのまま入ってしまって、で、その寒くて乾燥して、バイ菌とかいろいろその外のものが入ったものがフィルターされずに入ってしまうので、鼻から息を吸いましょう。で、マスクの方は口呼吸が結構癖づいているので、鼻から鼻からっていうのをもう一回練習されるといいかもしれません。そして、先ほどお話ししたもう一つ目の腎臓ですが、腎臓ってどこにあるかまずご存知でしょうか。いや、今日腎臓が疲れてるわとかあんまり言うことないと思うので、なかなかないかなと思うんですけど、背中に手を当てがっていただいた、ちょうど腰っていうところのちょっと上、肋骨の終わりあたり、そのあたりに腎臓が左右2つ通常ならあります。で、腎臓って生命力の源というふうに東洋医学では言われていて、で、血液をこして、そしてその尿として排泄するところですね、のろ過の機能を司っているんですけども、その東洋医学としては、ここでその親からもらった元気とか性っていうものが司られるとも考えられて、生命力の源を貯蔵しているタンクとも考えられます。で、五臓六腑って聞いたことありますかね。内臓をその東洋医学ではすごく大事にして、脳と同じか脳以上にいろいろな役割をしていると考えてるんですけども、その司令塔みたいなイメージで、成長発育ですとか、生殖能力や免疫能力などもコントロールしていると言われています。腎臓が疲れている時のバロメーターというか確認の仕方としては、まずはむくみですね。水分代謝を司っているので、すごくその腎臓が、働きが弱くなっている、疲れている時は足がすごくむくんだりですとか、なんかこう足 の, ふくらはぎとか内ももを押した時に跡がついてなかなか取れないっていう感じの時は、結構腎臓が疲れているサインかもしれません。あとはこう腰痛のような感覚が、腰を例えばマッサージに行ってほぐしてもらったのに取れないっていう時は、そのちょっと上のところに腎臓がありますので、先ほどお伝えした背中の肋骨の終わり、腰と言われるところより少し上あたりが重く痛ければ、腎臓が疲れているサインでもあります。で、そのむくみっていうのは女性は結構多いですよね。というのは、そのむくみって、その血液、体液、リンパ液がその体の、その血液が心臓からバクッと全身の末端に行って帰ってくる時に、その筋肉のポンプで送り返されます。特にふくらはぎで、このふくらはぎの筋肉をしっかり動かして歩いたり運動したりするっていう習慣がある方は、常に帰り道の血液が返ってくるんですけど、そういうことがあまりないなという方、オフィスワークで座ったデスクワークとか、例えば在宅勤務ではあまり運動していないとか、そういう場合はですね、体を動かしてないという時間の分だけ血流が滞って溜まっちゃって末端にあるわけです。で、それがむくみになります。 まあ、あとは塩分とかそういろんな兼ね合いもあるんですけど、まあ、もうご病気とかでむくみが出てしまう場合もありますので、そういう場合も医師の方にもうすぐご相談くださいね。で、未病というエリアでまだ病気数値に悪く出てないっていう方の場合は、ぜひ食事とか温めなどでケアをしていきましょう。ではそのケアについてお話ししていきます。まず一番簡単で基本になるのは温めです。でこれは今お話しした滞りがちな末端、この冷えがちな手先足先などから温めるという方法と、直接腎臓を温めるという方法があります。でまず末端から温める方法は足湯と肘湯です。肘湯は肘から指先、足湯は膝から指先で、この結構な、まあ、広範囲ですよね、をお湯の厚めな温度のところにつけます。で、まあ、お家だとお風呂でやるのが一番簡単なのかなと思うので、ちょっと厚めにお風呂を設定して足をつけて、で手を入れると前かがみになるので、ちょっと体勢的に疲れると思うので、まあ、温まってきたらすぐ、まあ、出して座って、また冷えたら温まってというのを、服を着たまま、だいたいまあお時間があれば15分、もっと自分のメンテナンスにしようとか、まあ、むくみがひどかったり、気持ちが落ち込むような感じが出てきたり、こう全体的に筋肉がない、集中力がない、なんかこう足に力が入らないとか、なんかぼんやりするとか、なんか活力がないなっていう時は、ぜひ長めに45分くらいやってみてください。でじんわり汗をかけばいいんですけど、この時期全然かかなかったり温まらないこともよくあります。私も先週そうでした。なのでそういう場合はその足湯肘湯っていうのを、まあ、できる範囲で続けて3日5日続けたり、例えばお休みの日だけやってみるとか、お休みの前の日から休みの日にやってみるとかして、ぜひこう続けてやってみてください。で温かい水分、ノンカフェインのものを取りながら音楽をかけたり、まあ、ちょっとこう本を読むとかですね、まあ、肘湯をすると本読めないですけど、肘湯最初何回かして手温まったらもう足湯だけで OK ですので、何かご自分の好きな趣味タイム、リラックスタイムとして楽しまれるのもいいでしょう。そして、腎臓を直接温めるのは、私はオイルシップというのを時々するんですけど、まあ、ごま油やひまし油をタオルなど、何かこうフランネルってちょっとこう何回も使えるブランケットみたいなものも売ってたりするんですけど、そういうものとかフルタオルでもいいので浸して、でそれを先ほどの腰のちょっと上あたり、肋骨の下あたりの腰にあてがい、ホット何か、ホットカーペットじゃないですよね、なんかこう、電気毛布みたいなものでぐるぐる巻いたりしてお腹周りを温めます。でそれがちょっと装備がないなっていう場合は、昔ながらのこんにゃくシップっていう方法があります。これはもうシンプルにこんにゃくを温めて背中の腎臓の位置に乗せるだけです。何回かこんにゃくは使えますので、他の方と共有はせずに自分で使って何回かしたら捨てます。で全身を温かくした状態でぜひやってくださいね。背中出してこんにゃく乗せたら、タオルか何かに包みながらですね、でこんにゃくを乗せ、服をまたかぶせて、なんかお布団でもかぶったりブランケットでもかけたりして温かくして行います。でそこまでの一手間が大変っていう方、分かりますよでそんな時間があったらっていう方たくさんいらっしゃると思うので、そういう方はぜひ素敵な腹巻きをお腹周りにしてください。できればその骨盤周りから肋骨まで の長いものありますよね、腹巻きと、なんて言うんでしょう、毛糸のパンツ的な暖かいショーツがくっついたものとかはすごくいいと思います。プラスして3つの首、手首、足首、首を温める、首のところをストールで巻く などされてもいいですね。で、この首の後ろの肩甲骨のちょっと上っていうんですかね、ちょうど肩のラインから指2本ぐらい下がったところ、ここには風門というツボがありますので、そこを温めると非常にその冷えが体に入ってきづらいと言われますので、なんかストール巻いたりして、腹巻きして温かくお過ごしください。で、その腎臓を温めるということで、その元気な活力、まあ、性と呼ばれる部分が出てきます。で、これがすごくこうアンチエイジングになるんですね。で、加えて免疫力は上がったりもしますので、ぜひ女性はやっていきたいところです。で、まあ、逆に言うと腎臓が疲れると老化すると言われますので、まあ、その温かく柔らかな状態でぜひ若々しさを狙っていきたいと思います。で、男性の方もですね、ぜひなんかこう腰痛が慢性的にあるなっていう方で、どうにも改善しないっていう方は、もしかしたらその腎臓が冷えすぎてるってこともあるかもしれないので、ちょっと腰の後ろに手をあてがって手で温度を見てみてください。冷えてたら男性も温めてくださいね。はい、ということで、できる範囲で少しずつで気持ちいい感覚を味わいながらやってみてください。ではゆるトークです。今日は、ちょっと久しぶりの配信になりましたので、今年どういうことをこのポッドキャストでお話ししていこうかなっていうことを少し話してみたいと思います。で、やりたいことを私言いますけど、全部やるかどうかは分かりません。で、まあ、こんな感じでですね、年始にやりたいことを誰かに語るっていうのはすごくいいと私は思ってるんですよね。で、抱負ってよく新年に皆さんこう考えたりされると思うんですけど、抱負とは、広辞苑を引くと心に抱えている持っている思いだそうです。で、それを人に伝えるとか、何か書いたりして抱負だと認識することで1年間を通して達成しようっていうのが、新年の抱負だと思うんですけれども、よく聞くのが、抱負を言った時にとか決めた時に達成できなかったら嫌だから立てないとかですね達成できなくて焦るとかですね、達成できなかったからやっぱり私はできないんだと落ち込むとかですね、そういうことも聞くんですけど、抱負を描くのはまず自由です。で、やりたいということっていうことって、自分の中で の本当にオリジナルな生き物みたいな感じなんですよね。なんで、好きとかやりたいっていうその気持ちというのは、誰かからもらってやるというものよりは自分の中から生まれるものですよね。で、その好きとかやりたいってことをご自分の中から掘り起こすっていうことはすごく大事な作業だと思っています。で、時々その好きなことっていうのが見つけられてないんですってことも聞いたりするんですけれども、見つけられてないというより、おそらく気がついてないだけなんではないかなと思うんですよね。で、抱負とかやりたいことがすごく大きなことではなきゃいけないと、もしかしたら思われている方もいるかもしれなくて、でも実は小さいことでも全然いいんですね。で、その小さいやりたいとか好きっていうのを自分でこう認める、認識するっていうことが、やはりとても小さなことのようで大きいと思ってます。で、その辺に関してはまた別の回でお話しできればなと思うんですけど、そんなわけで私は今年の方向性、やりたいなと思ってることをポッドキャストに関して話してみたいと思います。さて、話を戻しますと、ちょっと発信というのをサロンワークをしながら 去年やっていたんですけれども、まあ、一応時代の変化を見ながらいろいろチャレンジしてみようと思っていろいろやってみたんですけど、やっぱり私結構このポッドキャストっていいなって思ってまして、というのはまず皆さんの健康とか美容っていう意味で目を使わなくていいっていうこと、これ結構大きいなと思うんですよね。でそのこのポッドキャストは皆さんの生活にセルフケアとか健康美容をちょっとこう届けていくようなお役立ちなことをお話ししたいということを軸にしていますので、やっぱこうたくさんこう情報を今取り入れすぎて消化不良になりがちな昨今で、これ以上のものを皆さんにもう消化不良で食べれないって言ってるのにこう差し出すっていうのは非常に私はもうなんか必要ないんじゃないかなと思ってしまうんですよね。あんまり消化不良なところに無理やり食べさせたくないと思っているんです。ですので、このポッドキャストという形態が便利な方も使いづらい方もいるかとは思うんですけども、この音声で私がゆっくり話すことを聞くだけで、聞き流すだけで、皆さんのそのたくさん食べなきゃ食べなきゃ、何かを得なきゃ得なきゃって、交感神経っていう自律神経の働く方とか活動する方とか、戦ったりする方ですね、これを余計働かせていくという方向性ではない、逆のこう副交感神経のその修復していくとか休ませていくっていう方を刺激したいっていうのが私の意図としてあります。で、私の得意としていることでもあります。で、実は去年健康美容系のポッドキャストの方をちょっと聞いた時に、やっぱすごくこうケアの方法を早口で体系立てて効率よく伝えている方のチャンネルをいくつか聞いて、で、あ、こういう方がいるならもう安心だ、私より上手に伝えてくれるし、もうじゃあ私のポッドキャストはやらなくてもいいかなとか思ってたんですけど、実はなんですけど、それだと知識の詰め込みになってしまうなっていうことを、その方たちが悪いという意味ではなくて、私の中でなんかこう体感して、私ができることは何かなと考えた時に、やっぱりこの私の副交感神経刺激水先案内人なこのところをですね使って皆さん寝ていただくっていうことが一番いいんじゃないかなと思った次第です。なのでその効率よく知識を紹介するっていうことではなくて、ちょっとこうお茶でも飲みましょうよみたいなちょっと一息入れましょうっていう、その一息なタイミングとか、あれやんなきゃこれやんなきゃってすごい忙しくなっちゃって止まれなくなっちゃった時とか、眠れない夜とか緩まりたい時にぜひこの緩まる時間をご活用いただけたらとても嬉しいです。ということで、今年はこの緩まる時間を増やしていきたいなと思い、ポッドキャストの配信にボリュームを少し持とうと思っていますので、配信を増やしたいですで、もちろんサロンワークとかレッスンの状況とか、結構皆様との、やり取りにも私時間を作りたいので、そんなに毎日はできないかもしれないんですけど、ちょっと増やしていきたいと思ってます。ということで、増やしていきますので、その体メンテナンスのこととか健康美容のことはもちろん、そこに加えて何かもうちょっと話をしていきたいなと思うんですよね。で、例えば私は個人サロンをしていますので、今このポッドキャスト結構若い方は聞いてくださっていますので、起業に関するお話、小さいサイズでやりたいことを現実化するという起業ですね、この身の丈に合った起業というお話をしていったり、 あとは私夫と2人暮らしでとっても仲が良いので、パートナーシップに関してですとか趣味の旅であったり、今すごく大好きで練習したり、ちょっとこうハマっているもの、美術館とかアートとか書道に関してなどなどお話ししていけたらなと思っております。で、たまにたまにというか時々メッセージをくださる方、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、私このポッドキャストを細々と続けてもうかれこれ4年5年ぐらい経ってるんですけれども、始めたきっかけはそのサロンから帰って行かれる方が日常で元気でいてくれたらいいなと思って、何かできることをお話ししたいということから始めたのがこのゆるまる時間です。で、だんだん継続していって、でその季節のケアっていうのも結構お話ししたかなと思うんですけど、まあ、何回話してもその切り口が違えば体のその方々の不調とか体質は無限なので、まあ、そのお話は少しずつしていきながら、今年は私自身の話ももう少ししていこうかなと思っています。もし何かご質問とかこういうこと聞きたいってことがあればお気軽に概要欄に貼ってあるメールアドレスから、もしくはこの各媒体のメッセージ機能からご質問をお願いします。楽しみにお待ちしております。ではでは、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。